中央学園乙女研究部他の奴らに差をつけろ。
須田部純一です。
はい、皆さんこんばんは、鈴木達久です。さあ、他の奴らに差をつけろ、今回はですね、埼玉県にお住まいのトッシーさんからいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ差をつけるということで、達くんは何をするんだい？
栄養ドリンクを、
はい、
一気飲みで、
あ、飲んだらいいです。
2本 いただきます。
はい、ちょっと音を立てて飲もうよ。もっと喉ゴクゴク鳴らして、いい音してるね。
ありがとうございます。
本当に飲んじゃったの2本。
はい、
美味しかった？
美味しくいただきました。
さっき代理店の人から差し入れてもらった栄養ドリンクを、
はい、
2本、これ1日1本じゃないの飲むの？
あ、そうなんすか。いやいや、そこはもう差をつけるために。
そんなに栄養を取りってどうする、何をするの？
元気にラジオやるためですよ。
本当ですか？
そりゃそうですよ。もちろんでございます。
ですね、
もうギンギンの言い返していただきます。
まあそんな達くんでございますけども、
はい、
世間はですね、
はい、
だいたい今日明日ぐらいで、
うん、
まあ、13日14日ぐらいで、はい、成人式を行うところが多いらしいですな。
1月といえば、はい、
達くんは成人式の日に何をしました？思い出してみてください。
仕事してました。
仕事してたの？
はい、
何のバイト？
バイトじゃない。
バイトじゃない、
この仕事。
あ、マジで？おとけやってたっけ？
そうですよ。
おとけ
じゃなかったっすか？あれ違ったっけか？
お前何歳だっけ？
僕今24です。
4年前ってお前おとけやってたっけ？やってなくね？
あー、ね、
おとけじゃなくて、ま
あ、おとけじゃなくてこの仕事、まあ
何、
この業界の仕事をしてました。
あ、業界の仕事、
はい、
で成人式行かなかったんだ。
行けなかったですね。地元まで僕戻らなきゃいけなかったんで。
君の地元では成人式では何をするの？あれか、あの櫓の上からさ、鶴で足縛って
しません。そんなバンジージャンプ的なことはしませんから。
そういうじゃない、
普通の、意外と普通なことなんですよ。
あ、なんか入れ墨を掘ったりとかする。
どんな成人の仕方ですか、そんなしなくていいですよ。
そういうことじゃない。
露天風呂とか入らなくなっちゃうじゃないですか。
あ、
ダメですよ。
露天風呂は入れるんじゃない、サウナとか行けないかもしれないね。
はい、
あ、そういうことはない。
温泉とかダメですからね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、意外と地味な感じで終わったらしいですけど、まあ、友達に聞いたら、
お祝いして、
はい、
なんかタレントが来たりとかしない？
全然なかったらしいですね。
そうなん
だ。その町の偉い人が喋って終わるみたいな、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
爪たちは今日から大人の仲間入りです。
どこの田舎ですか？しかもそんな喋り方しませんよ僕。
それで勝君とかが、はい、壇上に上がってて、イエーイとか。
しかも俺参加してねって言ったのになんで参加したことになってるんですか？しませんよ。
それぐらいしといて、立つの伝説を作ってほしいなと。他の奴らに差をつけたいんだろ。
なんで俺前科者になっていけない、精神成人しなきゃいけないんですか？
いや、大変らしいよ前科者になると。そういう話をしてる場合じゃなくてですね、
はい、
まあ今日も張り切って、
そうですね、
まあ、成人のみんなにじゃあお祝いを言おう、
はい、
新成人の皆さん、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これからは大人ですから、
はい、
悪いことをしたらすぐ逮捕されて名前も出ますから。
そりゃそうです。
気をつけてください。
はい、
はい、じゃあこのコーナーいつものように行ってみましょう。
学園の掟。
このコーナーは学校や会社なんかで脈々と受け継がれている裏のルール、いわゆる掟を紹介していくコーナーでございます。
はい、
じゃあ1通目のお便り紹介したいと思います。
はい、
こちらがですね、埼玉県にお住まいの、これなんて読むんでしょうね、レイアンさんっていうんですかね。レイアキラ、わかんねえからキュレギャナフレって言ったじゃねえかよ。
最近また多くなってきましたね。
はい、必ず漢字とかでね、書くときは、振り仮名を振っといてください、皆さん。
お願いします。
お願いしますね。皆さんのペンネームが読みづらいのが多いのでね。
うん、
お願いいたしますね。
よろしくお願いします。
14歳の方ですね。
はい。
あ、そうですね。前に学校で、いろんななんかこ
う、
設備とか。
言ってましたね。
話をしたし、水道でね、レモン石鹸とか懐かしいねんって話をしたら。
言いましたね。
これ14歳の方ですけど、来ました。はい、前に、今の学校の水道は蛇口が上を向くのか、レモン石鹸はあるのかという話題がありましたけども、
はい、
この間、吹奏楽のコンサートに で小学校に行った時に、
うん、
ちゃんとありましたよ。
お、
今の小学校にもあるんだって。レモン石鹸が一つの袋に 5,6 個入っていた。
入りすぎじゃね。
入れすぎですね。
はい、
まあ、ちなみに私の学校は中高一貫の私立ですけれども、はい、
うん、
上を向く蛇口もレモン石鹸もあります、う
ん、
トイレには、温かい、冷たい湯を調節できる水道がついてる。
へ
ー、何、
あったかいの。
冬場はお湯が出てくる。
すげえ、ハイテク。
そんな水道がついてるんですが、なぜか暖かい方に回すと水が出ません。ダメだよ。飾りかよ。
通ってねえんだ。
偉い人にはわからんのですよ、その辺は
ね。
まあ、さらに誰も気づかないところにある図書室のトイレは、
はい、
なぜかセンサー付きですって。何、あ、手をかざすと水が出るみたいな。
あー、自動のやつ。
へー、ほうほうほうほう。あるんだね、レモン石鹸。売ってんだね、
う
ん、普通にね。
そうですね。
レモン石鹸ってことはあるってことは。
うん、そうですね。
そうなんだ。じゃあ次のお便り紹介しましょうかね。
はい、そのものがあればこちらはですね、うん、大阪府にお住まいのラジオネームゆずみかんさんからいただいております。
ありがとうございます。
私の中学校は、6年前に学校を増設したんですが、設計ミスで水道がありません。雑巾はトイレの水で洗うし、歯も磨けません。はい、一回先輩がトイレで歯を磨いていたら怒られたそうです。水道が欲しいですという切実な願いも込めて。
お手洗いはあるけど、はい、いわゆる手を洗うとか、そうですね。水場がないんだ。
そうですね。廊下とかに常設されてたりとか、この間あった教室内にあったりっていうのはないんですよ。
なるほどな。
これまた。
でもさ、学校で歯磨くんだ。
ああ、そう
か。俺、小学校とか中学校の時さ、別に歯磨かなかった気がする。
俺も磨いてない。磨いてないですね。
今、いつも磨いてないな、
たぶん。いやいやいや、いつもはね、ちゃんと朝晩に磨いてますよ。
あ、今日磨いてきた。
磨いてきてますよ。
マジで。
めっちゃ綺麗ですよ。虫歯一個もないですからね。
歯磨く、この歯磨きのやつ何使ってんの？
オーラ2。
オーラ2ですか。
はい。
あれ、うちの。
スパイラルキャッチモーとか。
うちの実家のお母さんはサンスターって言うんだよ。いや、サンスター、ライオンとかも作ってるから、つって。なんか全部サンスターのうちのお母さんの中ではね。
ほうほうほう。
そんな話もありつつですね。
はいはいはい。
あ、じゃあ次のお便りいきますね。
はい。
これがですね、18歳の久美子さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の通う学校はすごいですよ。
うん。
私の通う高校は中高一貫校なんですが、
はい、
中学1年1組から、高校の3年8組、まあずらっと中学も高校も教室の全部の教室、
はい、
パソコンとスクリーンが導入されています。
うん、
先生たちはそのパソコンを使ってスクリーンで授業しています、
はい、
黒板ほとんど使いません。まさにこれこそハイテクですよ。
すごいですね。
だから先生は自分の教卓にあるパソコンにガチャガチャガチャって、フランス革命はみたいな感じで言ってるのは、みんな今まではこう黒板にね、ガッガッガッガッって書いてたのが、
そう
パソコン上でムービーとかで流れたりとかするんじゃないの。この時こういうことがあったバーンみたいな感じでパワーポイントとかで作ってきてんだよみんな。イベントみたいな感じじゃん。
本当ですね。
毎日。
じゃあ、チョークとか黒板消しってもう用なしですか？
だから、教室の塔に挟んでて、
はい、
ガラガラバサッとか、
やりましたね。
先生がこう、すごいレーザービームみたいにこう、チョークピシャって投げたりとか、そういう光景はもうないんですよ。
ああ、もう、なんだろう、そういうのなくなっちゃったんですかね。何で？
残念ですよ。
指示棒とかでやるんですかね。
何を？
こうやって、つって、おい、ダメだぞ、寝てたら、みたいなことは。
だから、それも、ね、メールで送るんじゃない？
ピコーン
って。そうそう、こう、メールで送って、そう、生徒の直接送ると、生徒の携帯がブブブブとかなって、おうって起きるっていう。
ハイテクだな。
会話してんのかね、教室で。すごい、でも、こういうなんだ、こんなんなかったな、俺。
全然なかったっすね。俺も見たことないっすよ。
なんか困るね、こういうね。
困りますか？
困るよ。こういう字になると。
そう
みんな、字を書かなくなるじゃん。手書きはやっぱ大切だぜ。
そうですね。
うん。
気持ち伝わりますしね。
漢字とか書けなくなるし。
ああ、わかります。
そうそう。やっぱ文字に感情って出るじゃん。
はい、出ます。
あれだ、金八先生も言ってた。俺、いろんなこと最近金八をモチーフにしてるから。やっぱ、怒りがこもってたりとか、感情が高ぶってればさ、筆圧も高くなって濃い字になるじゃん。
うん。
割と適当だったら、まあちょっと浅い字で薄くなったり、
はい、
文字の大きさだったり、整い方によってさ、そういうのも感情って出るじゃん。
はい。
だからそういうのは大切だと思うんだよ。手書きを大切にしていくから、おとけんも。
はい。
おとけんブログもこれからうちの作家が手書きで書くから。
また無茶ぶりしたよ、
そういうわけでございましてね。
はい。
まあ、それは嘘ですけど。まあ、嘘をお送りするこの番組です。
ダメです！真実もいる。
これからも皆さんからですね。
はい。
学校の裏の掟のね、
はい、
嘘メールを送ってください。
嘘じゃダメです。本当メールね、本当メール。
真実を送ってください。
はい。
あとですね、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでございまして、修学園乙女研究部、他の奴らに差をつけろ、元気いっぱい部活スタートです。
この番組は修営者の提供でお送りします。
別冊マーガレット、バレンタインラブストーリー大特集。
この思い、蓮に伝えたい。
内気な女の子、ニナコの初恋物語、大人気にお応えして連載決定です。咲坂伊代、
ストロボエッジ、関東から50ページ。
さらにアニメ化も決定した話題作
「チョコレートアンダーグラウンド」、
山川愛治の漫画で新連載スタート。
付録はコミックス1冊分の別冊漫画
「別スペバレンタイン特集」
「別冊マーガレット2月特大号」
集英社から発売中。
集英学園乙女研究部、他のやつらにさあつけない。
私諏訪部が選びました今週のセリフ、名前。
修平学園乙女研究部、他のやつらに差をつけろ。
はい、今週のセリフはですね、はい、私、諏訪部の心のセリフです。
あれ
そうです。マーガレット、34合併号にね、掲載されております。
はい。
亀尾陽子先生ですね。猫3匹飼ってるらしいですけども。ほうほう。亀尾陽子先生の花より団子、うん、俺の話をしようか。なんと、アナザールイがですね、はい、主役です。ドラマでは小栗旬君が演じていました花澤類が主役のですね、はい、読み切りです。新作読み切り関東カラー40ページでございまして、
ほうほうほう、
ぜひおチェケラッチョな感じでございますね。
はい、
お願いします。
お願いします。
というわけでございまして、続いてはこのコーナー参りましょう。
タツの紙芝居。はい、紙芝居のお兄さんだよ。今日は水飴とかお菓子はなしね。
なんで？
ないよ。
じゃあ聞かねえよ。
だ聞けよ。
お前の紙芝居なんか聞かねえよ。
聞け聞けガキども。
はい、このコーナーはですね、
はい、
紙芝居風に立つがオリジナリティを、はい、満載で作ってきたですね、
そうです、
童話を、
童話だ、
はい、紙芝居風に、はい、読み聞かせしてくれます。
はい、
まあ、その紙芝居はですね、はい、立つが作る上でルールが3つあります。
はい、
400字以内、まあ、原稿用紙1枚分ですね。
そうですね。
でタイトルはリスナーが考えてくれたものです。は
い、これが大変なんです。
そして、はい、必ず教訓を1つ入れる。
これもっと大変なんです。
この3つのルールを、はい、今週も守って帰ってきましたか？
頑張ってきました。お正月をまたいでいたのでですね、
はいはい、
意外とそういう気分がちょっと文面に現れてしまったから
み
たい
な。マジで正月なんかぬるい感じなの。
いやいやいや、
ぬるっ、おこたに入ってる感じ。
なんかこう、うん、勢いだけで言ってしまった感が。
何？
否めない感じもあるんですけど。
そうですか。じゃあ、
まあまあまあ、なんとなく、
まあ何はともあれ聞いていただきましょうかね。
はい、
では参りたいと思います。タツの紙芝居、今日のお題は味噌太郎。
始まり始まり。あるところに味噌から生まれた味噌太郎という子がいました。味噌太郎は味噌を食べると百人力になり、みんなからいざという時に頼りにされていました。ある時は盗っ人を捕まえ、またある時は災害から村を守りました。ある日、味噌太郎は気づきました。
俺は一番強いんだ、もっとわがままを言ってやろう。
味噌太郎はわがままを言い始め、やがて横暴な振る舞いをするようになりました。最初は我慢していた村人たちも次第に我慢できなくなり、終わることのない横暴な振る舞いに嫌気がさし、味噌太郎を村から追放することにしました。味噌太郎はまた自分を頼ってくるだろうと鷹をくくっていましたが、一向に村人たちは味噌太郎を頼ってきません。味噌太郎は仕方なく、その有り余る力で森の動物たちを屈服させ、山の王者となり、二度と元いた村と関わりを持たずに山の中で暮らすようになりました。めでたしめでたし。
お前のこの作文がよっぽど横暴だって
。いやこれね、本当にまとめるの大変なんですよ。
全然めでたくないし。
いやいや、これはね、僕はね考えたんです、
うん、
確かに、
まあ、最後の行に先にめでたしめでたし書いてるだろう。
いやいや、書いてない、書いてない、書いてない、書いてない、書いてないよ、書いてない、こう書いてない。
なんじゃこのさ、
はい、
教訓を聞こう。
これは、うん、要するに自分だけわがままをして、うん、ね、人に対してそういう横暴な振る舞いをしていると、うん、弾かれてしまうぞと、
うん、
そうすると一人になってしまうよと。
でも別にさ、味噌太郎は、うん、それで森の動物たちと、王国を築いて、暮らしてるわけだろ？
そう、だから人間社会から始まる。麻
雀とかをして暮らしてるわけだろ？
なんで動物たちの麻雀が打てるんですか？
まあ、ムツゴロウ的な感じなんだろ？
まあまあまあ、そういう感じですね。
それはそれでいいじゃんか。
そういう、まあ、弱肉強食の世界ですか。ある意味めでたいのかもしれないですけど、そういうことはあかんぞと。人間社会
ではいけない。めでたくねえじゃん、じゃあ。
めでたいじゃんか、一応山の中でそうやって頑張ってんだからさ。
お前今めでたくないって言ってる。なんかね、無理くりめでたくない感じで結末を作ってめでたしめでたしで落とそうっていう意図がね、見えすぎです。狙いすぎです。
ちょっと、なんでそういうこと言うんすか？
本当にダメな素人の感じです。テレビとか出てきて、
なんで
俺おもろいって思ってて、
いやいやいやいや、
出てきた素人の人みたいな感じ、ちょっと滑っちゃってる。
なんで俺そんなこと分析されてるんですか？
感じがすごくします。
いやいやいや、そんなことないですよ。
なんかね、ほら、こうすればいいんだろうみたいな感じの、なんか慣れてきてる感じがね、
いやいや、ちょ、
する。
嘘。
きっと今リスナーも、それをみんな感じてると思うよ。タツくんのそういういやらしいところを。
じゃあ直す。
だから、まあ、次回はね、
はい、はい、
お題をね、この北海道のトッコさんのね、
はい、
送ってくれたものにしたいと思うんで、ね、
はい、
このお題で初心に書いてもらいたいと思う。
あ、じゃあ確実にめでたくしますよ。
いいですか？
はい、
まあ、このタイトルはこれです。
はい、
ゴシゴシキュッキュッ。
ちょっと待って。ちょっと待ってください。
いろいろあると思うの。だからね、まあ一応ね、昔話じゃなくてもいいよ。童話だから。
そう、今思ったのが。
いろいろあるじゃん。童話だと。
はい。
ゴシゴシキュッキュッ。いろいろな、こう、ものが考えられるよね。
え、ちょっと待ってください。
どこを何をどうやってい
や、それだけでもう結構完結してません。
ゴシゴシキュッキュッ。
あれ
ほら、これをテーマにですね、第2ね、
はい、
して、タツくんは必ず400字以内。そして、はい、教訓を一つ入れて、
入れて、
今度はじゃあもうちゃんとめでたしで締まるやつをね、
はい、
書いてくれ。
わかりました。
そう、強引に力技でめでたしめでたしって締めるみたいなね。
はい、
そういうんじゃないよ、ね。
いやもう確実に誰が見てもめでたいぜと。
うん。
もうこれはもうハッピーだと。
そうそうそうそう。それでみんなにこのね、あ、
うん、
なるほどね、こうやって人間生きなきゃねって思わせるような、
うん、あ、もう希望の持てる
人間だものみたいな感じにしてほしいものです。
はいはい、教訓バッツリ入れて
頑張ってください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
ね、というわけで皆さんにはね、またあのこのコーナーのお題の方
を
募集しますんで、
はい、2
つの紙芝居こういうテーマで題で書いてくださいと送ってください、
はい、
メールで待ってますね、
お願いします。
以上、2つの紙芝居でした。
中央学園乙女研究部、他の奴らに差をつけろ。
はい、ラジオの前の皆さんの意識調査を行うこのコーナー、恋愛カタログ。
恋愛カタログは大学生カップのときめきを描いた正統派ラブストーリー。
はーい、このコーナー恋愛カタログでは皆様のですね、
はい、
意識調査を行っています。毎回テーマを設けまして、
うん、
あなたはどれ派ですかっていう形でお便りをいただいておりまして、
はい、
その計まとまった結果を発表するというかですね、
う
ん、
そうですね、
今回はこんなテーマでございました。
はいはい、
彼氏が持っていたら許せないのはさあどっちということで女性の皆さんにお伺いしてました、うん、
はい、
昔の彼女の思い出の品、うん、まあ写真であったり、
うん、
アクセサリーとか中身の前のものであったり、
うん、
まあなんかお手紙であったりいろいろあると思います、うん、
はい、
昔の彼女の元カノの、
はい、
関連品、
うん、
それとも、
うん、
まあ、ありえないほどいやらしい本や DVD とエロいアイテムです。
はいはいはい、
ありえないぐらいエロいですから。
とにかくコアな。
どれぐらいありえないかっていうと、
うん、
タツくんの家にあるぐらいありえない。
俺どんだけマニアックなんですかそれ。
じゃあどんなのがあるの？
いやいや、意外と普通な。
普通なの？
普通なのが多いですよ。
どういう普通なの？
いやいや、最近はそういう素人さんものがね。
素人
俺もう何言ってんだ、
うん、
あ、もうメールいきます。
だそうです。はい、じゃあお便りをいくつか紹介してください。
はい、もう今回はね、はい、もうすごかったです、
うん、
ね。こちらはまずご紹介です、
はい。
東京都にお住まいのラジオネーム、ジャスミンさんからいただきました。
ありがとうございます。
私は今、彼氏はいないですが、許せないのは元カノの思い出の品です。ひどいエログッズを持っているのもびっくりするけれども、
うん、
それで彼がスッキリするなら別にいいです。我慢します。いくらマニアックでも。でも思い出も大切だろうけど、今付き合っているのは私だから、
うん、
未練があるようで嫌です。物によっては別れます。過去に自分が片思いだった人が彼女と別れてもストラップをずっとつけていたから、その気持ちはすごいわかりますと。
なるほどね。
いうものもあれば、
はいはいはい、
こちらはですね、うん、東京都にお住まいの、ラジオネームマリアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はありえないくらいエロい本や DVD が嫌です。
うん、
なぜなら、
うん、
そんなマニアックなことやエロいことなら私がいくらでもしてあげれる自信があるからです。
出んのかな。
わあ、ダメですよそれね。ダメダメダメ。私がいながらエロ本とかを持っていたらそれだけで萎えます、
うん、
元彼女の品は別に焼いたりしないと許せますという、このまた対極な意見が。
そうだね、
これすごいですよ。
うん、まあどっちのあれもわからんことはわからなくはないけど、はいはいはい、
うん、
まあ俺が仮に女性の気持ちで考えると、
うん、
どっちが嫌かっつったら、
どっちですか。
あ、でも元カノとかのかな。
まあ、僕もそうですね。どちらかと言われれば。
どうする？だまあ確かに、例えばまあ、いや、男として考えてい
い、はいはいはい、
自分の、例えば彼女が、
うん、
昔付き合ってた、
うん、
あの、元カレとかの、
うん、
くれた、
うん、
アクセサリーとかを、
うん、
未だにつけているとか、
はい、
なんか持ってるのと、
うん、
彼女が、ありえないぐらいエロい。
彼女がありえないぐらいエロいってすごいね。
アイテムを持っていると。
はい。
まあ、ありえないほどエロいアイテムを持ってる彼女は、まあ、ありやな。
もう全然ありですね、僕も。
ありやな。
全然ありですね。
どっちかっつったらありやな。
はい。
やるかみたいな。
ぜひよろしくお願いしますみたいな。
うん、感じ。したいんかみたいな感じ。なるわけ。
まあ、そうですね。
なるほどね。
うん。
そういう感じなので。
さあ、これ皆さんの意見はどうなんですかね。
はい、じゃあですね、皆さんの意見を集計した結果を発表したいと思います。
はい、
昔の彼女の思い出の品なんか持ってたらもう、お前ギーっていう方が全体の、
うん、
81%。 おーおーおーおー、はい、そしてありないほどエロい本や DVD とかそういうものを持ってるのが嫌ですよっていう方が、うん、19% ということで、まあ、昔の恋人の品を持ってるのは嫌だっていう人が圧倒的に多かったです。
っていうことはみんな意外とエロにはオープン？
意外と許容範囲がね、はい、広いのかなというね。これは、お統計的にいつも、はい、基準値としてるですね、はい、この、スタッフのですね、はい、羽生岡さんに聞いたところですね、20代女性の羽生岡さんに聞いたところですね、やはり昔の彼女の方が嫌ですと。
うん、
一般的な、典型的一般女性の意見、
はいはいはい、
割と変わるんですけど、だから、まあ、ありえないほどエロいものが少数派だったとそっちの方がいいっていう人がね。で、まあ、その少数派の方の意見をね、はい、ちょっと拾ってみると、まあ、自分という、やっぱりありました。自分という彼女がいるのに、エロ本とか DVD に興味を持ってるのは嫌だと。
もう
そんなのを相手にどうこう持ってるぐらいだったら全部私に、みたいな。
もう女性の鏡か。
そう思う。
ちょっとドキッとしますよね。
そういうのは全部、
受け入れるぜって
言われたら。カンカンみたいな人とか、あと、なんだろうな、そうですね。エロいものは、嫌ですと。不潔っていう人とかね。
はははは、
うん、あとはまあ逆説的にこう、うん、昔の思い出の品は、まあ思い出の品なんでしょうがないんじゃないの、うん、まあ過去は過去で、誰でも過去はあるもんだしっていうで許す。だから、エロい本が嫌だっていう。
ほうほうほう。
で、あと、まあ、なんだ、昔の彼女の思い出の品が嫌だという人たちは、やっぱり、はい、そういう他の人に気が、昔の別の人、自分以外の人に気がまだ向いてる、うん、残ってんじゃないかと思って不安になると。
うん。
うん。うん、あとは、うん、やっぱ自分だけ、まあ、同じように自分だけ見てほしいとかね。
うん。
エロいもんだったら、あと一緒に楽しめるから OK みたいな。
一緒に楽しめる？
うん。そういうの二人で見たり。
ああ、やっぱ好奇心ってあるんですかね、みんな。
うん、それはあるんじゃないの
かな。ほうほう。
まあ、同行したものは、うん、でも同行したものだからな、これは。今回言ったのは。
まあまあまあ、そうですね。ありえないほどですからね。
うん。本当だぜ。どうすんだ、対象が人間とは限らないからね。
うわー、それも危なくねー。
ありえないほど
それいろいろ電波的に危なくねー。
大丈夫じゃないか、
大丈夫ですかね
みたいな感じですよ。
いやいやいや、僕はそんな趣味はございません。
ですか、やっぱり人、
いや人、
いやって言ったからどうした
いやいや、今全然違う方向で自分は頭がもうすでに向いてましたね、うん、それはもう否定するよと思って。
人間がいいんだよ。
人間がいいです、うん、人間の女性がいいです。
あ、なるほど。
女性大好き、
うん、
ビバ女性。
ビバ女性。
それもおかしな話なんですけどね。まあまあまあまあ。
ビバ女性って。
はい。でもなんかこういうの見ると大好物です。はあ、それはもう何にも否定しません。
すごい。そういう本ですよ。怖え。女性を食べてしまうわけです。
食べねえよ！
うわ、
怖え。しねえ、そんなこと！
カニバリズムですね。
いやいや、ダメです、ダメです、ダメです。
まあそんな感じでございまして。
はい。
まあ圧倒的に今、昔の彼女が嫌だと。いう話でしたんで、
うん、
これを聞いてる男性リスナーの諸君はですね、
そうですね、
元カノの品とかあったらもう今すぐ処分してください。
うん、そう、エロいものは残してていいから。
はい。よろしくお願いします。はい、では次回のテーマを発表したいと思います、
連
方のね。まあもう2月でバレンタインデーです。
まあもう、
ね。なんで今年のバレンタインデー、
はい、
本気の本命チョコをあげる相手がいます、
うん、
っていうのと、
うん、
ギリチョコとおもチョコしかあげるあてはないですと。
ほうほう。
いう、この2つ、どっちかですかという。要するに本命で行きたい、好きな人がいるか。それとも、まあフレンドリーなものだけで済ますかと。ビジネスライクかと。
さらりさらりと。
まあ、オトケンでね、まあ、やったじゃない、
うん、
うん。恋してないっていう人が結構いると。
オトケン
リストの中は。
多かった、そうです。
だから、オトケン的にはみんな恋しちゃいよ、
うん、そう。もうみんな本気なチョコをあげちゃいよと。
だから、これは本気チョコをあげる相手がいるっていう比率が、ぐんと増えた方が、俺嬉しいな。
嬉しいですね。
頑張ろうよ、みんな。
うん。
そういうわけでございまして、
はい。
どっちか、なのかを皆さん、バンバン送ってください。
うん、
今年はマジチョコあげちゃうぜっていう相手がいる。
意気込みだけでも。
でもいいです
よ。いいですか？
あげる相手がいる
方。意気込みだけでも本気チョコをあげる相手がいるの方
です。いる方です。まあ、はい、いるだからね。
うん。
意気込みだから。
おー、いいですね。
でもまあ、まあでもギリチョコともちゃくだけでいいっすよ。
ああ。
あれでいいっすよ。ジェバナンさんでいいっすよ。
ああ、
で、どっちか。
うん。
あなたがどっちかなのかを、ぜひ送ってください。
はい。
さあ、本命チョコだったらね、どれぐらいの距離感の人なのかね、クラスメイトなのかさ、バイトの人なのかさ、そういうのも教えてくれたら、ちょっと補足で書いておいてください。
はい。
はい。以上、恋愛カタログでした。
別冊マーガレット、バレンタインラブストーリー大特集。
この思い、蓮に伝えたい。
内気な女の子、ニナコの初恋物語。大人気にお答えして連載決定です。咲坂伊代、
ストロボエッジ、関東カラー50ページ。
さらにアニメ化も決定した話題作、チョコレートアンダーグラウンド、山川愛治の漫画で新連載スタート。
付録はコミックス1冊分の別冊漫画、
別スペバレンタイン特集、
別冊マーガレット2月特大号。
集英社から発売中。
ベタベタでバカバカしい話を一席。
おいハチ、おめえ土の子を見たって話は本当か？
へい、この目ではっきりと見やした。
ああ、じゃあその時の話を聞かせてもらおうかい。
わかりました。あれは足がいつものように山のふもとで1月15日に発売されるコミックス種村愛菜先生の紳士同盟クロス第9巻を読みふけっていた時のことでやんすが、ハイネは和人様の子供じゃなかったことを知ってしまった。ここで、
おいハチ、わしは土の子を見た話をしてくれと言っているんだ。
まあ、ご隠居、焦らねえでください。これからですから、これから。あ、でね、ハイネは静政様から渡された手紙を読んで和人様への愛を知ったんですよ。愛情ですね。しかしその時神明が火事に、ハイネは和人様を救えるのか、そんな内容に気を取られながら歩いていたら、
おいハチ、ハチ、土の子の話は一体いつ出てくるんだ。
え、あし、そんなこと言いやしたっけ。
お後がよろしいようで。
はい、修英学園乙女研究部他の奴らに差をつけろ、5月4日の時間でございます。
差をつけろ。
ああ、大きく差をつけられた感じだね。いやいや、差をつけられた感じですね。
いや、これもう、
まあ、
チャレンジ、
まあ、いつもの告知が今週からは、
はい、
まあ、落語を狙ってる。
落語風
で、
そういう音もしたじゃん、
手でやろうかなということらしいので、
はい、
一つはこれからですね、落語家になりますなるので、あれを考えてもらおうか、
はい、
なんだっけ、講座名っていうか野望みたいなやつ、
はいはいはい、
なんとか亭なんとかみたいな、
ありますね。
何がいい、なんとか亭なんとかがいい、
なんとか、まあそうですね。
じゃあそのタツくんのそれを考えて、みんな、ほうほうほう、なんとか亭なんとかね。
あ、いいですね。
源氏名考えてみんな、
はい、ありがとうございます。
おっきてむっくりみたいな、そういうこと
最低、
そういう感じ、
最低。
なんでみんなで考えて、タツくんに似合ったね感じをね。
本当に似合うの来んのかな、
イケメン低ハンサムみたいな。
うやりづれ。
はい、つわけでございましてですね、まあ音研はいろんなコーナーやってますから、
はい、
皆さんのお便りでできてますよ。
はい、
はい、宛先はこちらです。
はい、メールは音研アットマーク joqr.net、 音研アットマーク joqr.net、 はがきは郵便番号 105-8000 に文化放送修学園乙女研究部、それぞれの係までよろしくお願いします。
はい、もう今日はね、いつもと違うスタジオでやってるんでね、
はい、
見晴らしが良くていいね。
ああ、
ね、
いいですね
あとほらブースの中も広いじゃない。
そうですね、
広いからさ、
うん、
素敵だよね。
はい、
うん、まあ怪我の巧妙ってやつ
、はい、うわ、裏側はちょろっとだけ言いましたね。
まあこれは裏話ということで、
まあ、詳しく乗るのか乗らないのか、
まあ、乗らない方向で、はい、つわけでございますね、はい、まあぶっちゃけた話、新年一発目なんですけどね、今日の時に、ね、
なんてこと言ってるんですか、
明けましておめでとうございます。
新年はもう一発目やってんの、7日やったの。
初めてじゃんかよ、そう言いながら本当はさ、
なんてことぶっちゃ
け。今年も特研頑張りますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、修英学園乙女研究部、
他の奴らに差をつけろ、
今日の部活はここまで。
明日、
この番組は修英社の提供でお送りしました。